で木村先生、これからの緩和ケアについてなんですけれども、先生が今大体お聞かせいただきましたが、これからこういうふうに進めていきたいというところがありましたらお話しください、
はい、病院に入院されている患者さんたちに対しては緩和ケアチームという形で関わらせていただいてますし、外来に通院されている方は緩和ケア外来を整備しております。これは月曜日から金曜日、基本的には午前中はずっと一応予約はいただく形にしておりますけれども、開いておりますのでいつでもお受けすることができます。これは他の病院で治療されている方も全て含めてですね、何かお困りの方はご相談いただければと思うんですね。でこの2つが軸ではございますが、今後いくつかの目標がございまして、1つは岩手医大も移転を控えております。その時に25床の緩和ケア病棟の設置を予定しております。こちらはやはり今後ですね、岩手医大がさらにがん治療を進める上でもおそらく大きな一つの拠点になろうかと思います。で緩和ケア病棟があって皆さんが安心してですね、より過ごしていただけるということを目指していきたいと思いますし、さらには岩手県全体の緩和ケアの充実というのが私の目標であります。幸いなことに岩手県の特に各拠点病院の緩和ケアを担当されている先生方とは非常に交流が深くございまして、よくしていただいております。でこのネットワークは今から7年前ちょうど私たちのチームが発足した時と同時にですね、緩和ケアの勉強会を始めまして、実は今週の月曜日で59回を迎えました。多職種、それから多施設、多くの施設の方、多くの職種の方にお集まりいただく緩和ケアの勉強会です。これはテレビ会議システムを用いて進めてまいりました。でこのネットワークが軸にですね、今後は岩手県の全体の緩和ケアの普及といったものにですね、進んでいこうと考えております、うん、
一方的な会議ではなくテレビ会議システムということは双方に顔を画面上で向き合わせながらの会議ということなんですね、はい、
そうですね。
緩和ケア外来について今お話がありましたのでもう一度伺っていきたいと思います、
はい、
緩和ケア外来受診をする方というのはどういう方が受診をすることができるんですか、
はいはい、今来られている方の多くはそれぞれの科でがん治療されている方、がんの病気自体あるいは治療に悩まれている方、あるいはやはり治療が届きにくくなって療養の場所、今後の療養の方法について少し支援いただきたいといった方、いろんな方々がですね、それぞれの診療科からご紹介いただきます、うん、また緩和ケア外来を開いているということをどこかでお聞きになって直接来られる方もいらっしゃいます。
先生、緩和ケア外来と痛み外来というのは別なんですか？
そうですね。痛み外来というのは麻酔科でやっているペインクリニックというところがありまして、これは例えば、はい、長年腰痛で苦しまれている方とかですね、全ての痛みに対して対応してきた部門でございまして、これは昔からずっと今でももちろんございます。でこちらの担当されている麻酔科とも緩和ケアチーム、緩和ケア外来は当然密に連携を取っておりますので、例えば私どものところに痛みで来られた方がいらっしゃった場合に内服のお薬でコントロールがつく場合にはもちろん私どもで十分治療を担当いたしますが、その痛みを取るためにより専門的な神経ブロックですとか、そういった手法が必要な場合には即麻酔科の先生にお願いいたしますし、あるいは放射線治療が痛みを取るという場合もございますので、その場合には即放射線の先生と連携を取っております。逆に放射線の先生からあるいは麻酔の先生から痛みの部分はある程度コントロールついたんだけど、それ以外の部分もそちらで支えてもらえないかってことでの連携というのもございます。
なるほど、は
い、ですからご心配の方もいらっしゃるかもしれませんが、入り口がどこかであってもおそらくは中は連携が取れておりますので、痛みとして痛みの外来に行かれた方も心の部分が不安な大きい方がいらっしゃればご紹介いただくこともできますので、いずれどこかに一度受診いただければあまりご心配ないんじゃないかと思うんですね、
はい、心強いお話をいただきました。まあ、先生、はい、でもやはり微妙な心の揺れを持った患者さんが多いところではないかと思うんですが、そういった患者さんと向き合うときにいつも心がけていることというのは。
そうですね、まあ、先ほども話しました、まず時間をなるべくゆっくりとって、私たちというものが医療者である前にどういう人間であるのかみたいなこともお分かりいただきながらですね、まず信じていただくというのが大きな一つのステップなんじゃないかと思います。その上で医療用麻薬を使うとかですね、あるいはモルヒネ、まあ、他にもございますが、そういった名前を聞いてですね、なかなかお辛いお気持ちになる方多いと思うんですね。しかしこういった薬を使うメリットとか、その方がこれを使うことでどのようなですね、生活に戻れるのかとか、あるいは今やっている治療をより楽に受けられるのかということを十分説明して 嘘をつかないで提供するということを心がけております。
さあいかがでしたでしょう。今日は緩和医療学科というなかなか馴染みのない学科の教授木村先生にお話を伺ってきました。木村先生、最後にどうぞメッセージをお願いします。
はい、日本ではですね、今年間80万人ぐらいの方がもうがんになるんだというふうに報告されております。でこれは男性ですともう3分の2ぐらいの話なんですね。一頃は2人に1人という話がありましたが、もうそれをはるかに超えてですね、3人に2人はがんになる時代、女性も2人に1人は必ず生涯でがんになるんだというふうに言われている時代でございます。ますます高度化するようでございますけれども、それとともに不安というものはどの時代もですね、必ずどの方にも同じように訪れますので、不安、辛さ、そういったものをですね、少しでもサポートできる体制が整ってまいりましたので、これから万が一身近な方、あるいはそのご病気になられた方いらっしゃいましたら、もう早くからですね、自分たちは緩和ケアというものを受けたいということをぜひ表に出していただいて、私たちにご連絡、あるいは主治医の方にご相談いただければと思います。